今日のカフェテラスのお客様、防災士の天満由香さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。いい季節になりましたね。
はい、心地いいです、
ね、今さっきちょっと桜のお話してたんですが、はい、あの天満さんの周りではまだもうちょっと見られそうな、
まだもう少し残っているので、
そうなんですね、
はい、
あの桜の咲き始めってなんだなにこうそわそわワクワク、
はい、
顔がほころぶんでしょう ね
本当にああ綺麗って言いながら、
そうですよね
何度言ったことか
運転皆さんお気をつけにならなきゃいけないけども、はい、嬉しいですよね、
はい、
やっぱりこう桜が咲いて、そして庭のとかあたりでもお庭にあのお花が咲いてくると、はい、やっぱり命の芽吹きのエネルギーを感じますね、
はい、そうなんです。やっぱりお花とか見ると気持ちが穏やかになるというか、はい、幸せな気持ちでいっぱいになります。
そうですね、はい、でもどんな時にもやっぱり心がけておかなきゃいけないのは、いつ何時災害がやってくるかわからない、はい、特に地震ですよね、は
い、地震、そうですね、予兆なくというか、ね、突然来てしまうので、
台風とかそれからあとは大雨とかは予測がね、はい、少しはつきます ね、
あのレーダー、雨雲レーダーとかどんどん、ね、進化してすごいですよ ね、
ピンポイントでも分かるようになってきましたから、
ね、はい、サンダーはよく降るので、ね、突然の雨が多いので、あれ本当に役に立ちます。
そうですね、確かにね、うん、
はい、
だからそういう予測のできる災害とできない災害、はい、で特にできないのは、はい、ただ心の準備はどちらもできますからね、
はい、そうです、そうです。地震の準備をしとけばいろんな災害への準備にもなるので、うん、はい、
だからこの時間いつもお話をいただいているあの必ずこう言葉に出てきますけど、心と命を守る、
はい、
これをこう指しにされた、はい、この一つ一つの項目を天満さんご自身が26年前の阪神淡路大震災で、はい、もともとは防災意識は高い関東にいらっしゃった時は大丈夫だったのに
大丈夫ではないんですけど、あの覚悟はしてたんです ね、もう地震がいつ来てもおかしくないっていう、
しかもお子さん小学生ぐらいですか。
小学生の時からずっとそういうふうに言われてきていたので、
ね、
ちょっと揺れるとまた来たかって思ってしまっていたんです。
それがとても大事ですよね。結局
そうなんですよ。それを後から知ったんですけど、そういう覚悟とか、うん、やっぱり気持ちっていうのが一番大事だっていうのは本当に後から知りました、
ね、だからあの関西に、はい、あの転勤で、はい、お父様の転勤で来られてからはなんか解放された
ようなんですよ。あ、よかったねってあの祖母と一緒にあんな関東なんか危ないところにいたらあかんよみたいな言われて、
言ってら
でこっちはなあもう自信もないしよかったなって言われて、ね、言っていた次の日に起こったのが阪神淡路大震災だったので、
次の日だったんですか。
次の日に、はい、あの祖父が入院してたので祖母と二人で歩いて、
そうそう、
であの時ちょうど奥尻島の地震とかがあって
ありましたね、北海道の方で、
で避難している様子とかがあったので、
あ、まあ、地震のじゃあ話題が出てたんですね、たまたま。
そうなんですよ。で地震保険とかの話もしてたので、
あ、
そう、こちら辺は地震起こらへんか、そんな高くないねみたいな感じで話していて、はい、
世間話にそういう
そういう話が出るぐらい、まあ、だからあちこちで地震は起こってたんでしょうね、まあ、関西は起こらないっていう前提でおりました完璧に、ね、
いやみんなそうです、はい、あのみんなって言ったらそうでない方もいらしたかもしれないけど、
う
ん、ほとんどの関西に住んでらっしゃる方は、
はい、
起きないよって勝手に思ってたので、はい、ショックを受けました。
めちゃくちゃショックでした。起こらないと思い込んでいたのに起こったので、何が起こったのか、
一番こう揺れの大きいところに
そうなんです、たまたま
いらしたので
、神戸市の灘区の方にいたので、ね、
なんかその経験ご経験から、はい、心の準備さえできていたら、はい、次の行動が取れる、
はいはい、もう全然違うっていうふうに思いました、
ね、だからその実感を込めてあの10のヒントも作ってくださったし、はい、もう防災士になられて何年になりますか。
数えたら17年ぐらいになってました。
あ、そうですか、はい、だからご経験された後、はい、まあ、お仕事もされたりいろんなことがあってちょっと落ち着かれたので、
はいはい、
この防災士
たまたま声がかかってしまいまして、
はい、あ、しまったんですか。
声がかかってしまいまして名古屋に主人の転勤で名古屋にいて、はい、子供を抱えていて区役所に行くじゃないですか、はい、いろんな手続きとかで、
そうですね、
そしたら 知らないおじさんに、ここはこれから大きな地震が起こるから、そんなちっちゃい子いたら危ないから備えなさいって声かかって、で今度ここの2階で、区役所の2階で、はい、防災講座あるからぜひいらっしゃいって声かけられて、
なるほど。
でその時に、はい、私は上の子の幼稚園を迎えに行かなきゃいけないから断ろうと思って、はい、いや私は阪神淡路大震災で会いまして、もう今準備をたくさんしておりますから大丈夫ですってお伝えしたら、手をつかまれて、あんた体験者かって、あそうですって、どこやって言われて、いや灘区といって震度7のところでしたって言ったら、あんたの話聞かせてって言って捕まってしまって、そこからいろんなところに、あんた話うまいからここで喋って、次はこの小学校、次はこの PTA のお母さんたちにっていう風に、あっちこっちこう語り部にそこからなってしまいまして、
なるほど、はいはい、
でこういう風にお伝えするなら勉強もしなさいと、その方大学、宿徳大学って大学のお勤めの方だったんで、サテライトっていう、はい、でこの勉強、こういう災害の勉強がいっぱいあるんですよ名古屋って、市民講座 でそれをあっちこっち受けに行かされて、
はい、
最終的にあちゃんと勉強しなきゃと思いまして、防災士を当時名古屋に住んでいたのに大阪に受講して来て、資格を取って、はい、帰ったという。
そうですか。
なので仕方なくからお断りから入ってこの道に来てしまいました。
でもおっしゃってたその誘われた方の言葉通り、
はい、
経験したことを語るのが一番の防災ですって、はい、天馬さんも何回かこの番組でおっしゃってますよね。
はい、はい、それも名古屋でその勉強しに行った先で防災心理学の先生と出会って、
はい、
私こういうふうにね今語り部としてお伝えしてるんですけど、どういうことをお伝えしたら皆さんにとって命を守る備えになるんですかねって言ったところ、何をおっしゃってるんですか、体験したこと、その体験談をお話しすることが一番心の備えになるんですよっていうふうにお答えいただきまして、あじゃあ無駄じゃないんですねっていう形で、でもただ伝えるだけであったら、じゃあどうしたらよかったんだろうかって、私のその、うん、あの時どうしたらもっと怖くなかったり亡くなる人いなくなってたのかなっていうので、この10のヒントを作ったんです。
そうなんですね。
そうなんです。ただお伝えするだけではじゃあどうしたらいいの、うん、っていうことになってしまうので、はい、そのきっかけからこういうふうに。
でも今伺ってて防災心理学っていうのがあるぐらい、
はいはい、
やっぱり防災も心が大事だという。
そうみたいです。はい、その先生今兵庫県におられます。
あそうなんですね、はい、では折に触れてぜひね皆さん、はい、いろんな形で心を備えるっていうのは、はい、この番組でもお伝えしますけど、ね、個人個人でこう、うん、スイッチが入ったら、
はい、
ご自分で準備されておくのはいいかもしれませんね。
はい、そうなんです。準備さえ心の準備ができれば、うんね、心の備えが一番大事で、そうすると行動が変わってくると思うので、
そうですね、うん
はい、
だから何が起きるかっていうのもまた折に触れて皆さんね、いろんな方からの語り部からのお話も伺うと思いますけども、はいはい、心の準備っていうのはご自分でその気にならないと、はい、
そうなんです、ね、私も地震に遭うかもしれないとか、はい、どこにいても日本に住んでいると避けられないっていうことが分かったので、
うん、そうそうそう、もう日本中本当に
日本中どこもかしこも実は危険地帯だったので、
そうですね、はい、そしてどんなその人にとって晴れの日嬉しい日でも、私のように友人と久々に楽しんでいる旅行先のホテルの17階で東日本大震災の大揺れをっていうのも、もう本当にそれはいつ何時体験するかわからないっていうのは実感してますので、
はい、本当に旅先とかね、
そうなんです、
驚きますよね、
はい、ピンポイントでその場所にわざわざ移動したわけですから、
はい、でも日本にいる限りそういうことがあり得るから、地震がやだったらオーストラリアに行きなさいっていうふうに地震の先生には言われて、
でもニュージーランドありましたからね、
なんかオーストラリアは
大丈夫
プレートがないらしい。
そうなんですか。
そうらしいです。
まあ、そんな情報もあるんですね、はい、お勉強されるって、はい、だからこの時間はとにかく体験したこと、それからいろいろ情報が伝わっていることなどお伝えしていきますから、はい、タイトル通り気軽にマイ防災、
はい、
ご自分の防災を、はい、 一つでも取っていただけたらと。
そうです、本当に気軽でいいので、はい、ね、できることから。
はい、特に今年はあの 3.11、
はい、
東日本大震災からまあ10年ということで、はい、あのかなり1月2月3月あたりは、うん、あのテレビの放送も多かったですね、は
い、多かったですね、うん、いろんな番組を、ね、見させてもらって、新しい情報になってないかなとか、
そうです、ね、
たくさん見させて、はい、もらいました、
ね、で私も、もう2019年に一度シリーズで放送された NHK の放送をひとまとめにしたのが、はい、3月だったかな、うん、あってちょっと見たんですけども、はい、1時間ちょっとぐらいに本当にコンパクトにしてましたけど、
すごい、それ見ればよかったです、
うん、あの結局そこで学んだのは、はい、やっぱり心が準備できてなかったから、それから正しい情報を知ってなかったので、はい、パニックになってしまう、
はい、パニックは一番恐ろしい、ね、怖いと言われているので、
それで人の流れができて、はい、まあ、あのこちらで関西でしたら明石の、あの花火で、
はい、
あの将棋倒しというあの状況があちらこちらに起きてっていう物語がこう展開されてましたけど、はい、地下街でもあるでしょうね。
あると思います。あの分からないとやっぱり心理的に逃げようとしてしまうので、ね、人の行く方に行ってしまうと思うんですけど、
ね、しかも暗いですからね、
はいはい、
非常灯はつくんでしょうね。
あのかろうじてつくとは言われてますけど、はい、それが本当かどうかっていうのはその時になってみないとわからないですけど、でも地下は実は地上の揺れは半分っていうふうに言われているので、
この時間に教えていただきまして、はい、ぜひ皆さん覚えていただきたいです。
そうなんです、
地下は地上の半分、
半分の揺れになるので、さほどその地上にいるより落ちてくるものも少ないですよね、地上にいればガラスが降ってきたり、看板が落ちてきたり、そうそうそう、ね、いろんな危険があると思うんですけど、はい、地下はまだそこまで本当は、ね、落ちてくるものが少ない場所ではあるの で、ね、揺れが少なくて落ちてくるものが少ないので、本当はその地震の時間は地下の方が安全って言われてるんですよ、うん、
多分今の時代だったらほとんどの方が携帯やスマホに案内が来ますから、
はいはい、まず最初に来ますよね。そうですね、あの音でパニックにまずなりますね
でももし地下にいらしたら、はい、揺れている間は安全、
はい、はい。実は地下の方が安全ということも知っていただきたいですし、必ず出口は60メートルに1つとかあるので、手を枕になったとしても片手をずっと沿わせていったりすると出口には出れるっていうのも知っておけば、
う
ん、はい、
そうですね、はい、60メートルというのはちょうど今の世界水泳でしたか、選手権でしたかしら、世界じゃなかったかな、今してますので、あの皆さん泳いでるのあれが50メートルのプールです。あれのもうちょっと
一つそうあるって言われているので、そういうふうに規定があって作らないといけないそうなんですよ、ね、
だから必ず出口はある、うん、
はい、どっちかね、右か左かわからないですけど、
だから同じ方向をずっと伝っていったとしても、もうあと120メートル倍ですから、はい、うん、そんなに1キロ先だったりなかったりというのではないの で、もう必ずゆっくりゆっくり、
はい、人が集まってない方に逃げろとそういう時は言われています。
あ、人が集まらない方向に、
そうです、なるほど、だから駅とかでもパニックになっている人がいっぱいいるところではなくて、うん、ちょっと離れたところにいなさいっていうふうには、うん、
あ、じゃあ揺れている間はまずは人の少ないところでちょっと待機する、
そうです、まず待機して、はい、で命、揺れが収まってからゆっくり行動したらいいの で、う
ん、はい、で今言われている南海トラフは、はい、
津波が
大阪も神戸も来ます、はい、それを考えると、はい、あの一刻も早く揺れが収まったら地上に出た方がいいんですね、
はいはい、あのでも津波が来るまでの時間というのがあるの
で、そうですね、
そんなに数分で来るとかではないので、
じゃあ一刻も早くっていうのは逆に慌ててしまうから、
慌ててしまうので、あの
落ち着いて、
一応大阪だったらあの梅田のあたりは47分っていうふうに言われていますし、はい、神戸の三宮のあたりは90分後と予測はされているので、はい、どちらにしてもそんな、ね、すぐ数分後とかではないので、ではない、揺れが収まっていろんなものが落ちてしまったかなって思った後に、
はい、
まだまだ揺れとか余震でいろんなものが地上は落ちてきてしまうので、ではなくて落ち着いて出口からゆっくり人が少ない方を選んで出るとか、うん、そういうふうに一人一人がもし知っていればパニックの、ね、 あれも
一声時間はありますよって言えば、
まだ津波は来ませんとか ねまだ大丈夫ですよって、そうそうそう、出口たくさんありますよとかね、
言えたらいいですね。で上に上がれば、はい、よくよく見れば避難できるビルのマークがついてるっていうのも、
実はついてるんです。でもすでにたくさんあるんです。はい、決められて、津波避難ビルっていうものが今たくさん各地で丈夫で背が高いビルを用意されているので、平素からね、もし大阪に通われてるんだったら、どこのビルが津波避難ビルかなとか知っておいていただけたら、津波が来る場合は垂直避難、上の方に逃げる方がいいので、はいはい、で三宮の場合はJR の線よりも上に、
まず目安はそうですか、は
い、JR の線よりも上に行ってから、はい、さらに高いビルに逃げといてくださいって言われてます。
そういうちょっとした、ね、豆知識をご自分の中で収めれば、はいはい、思い出すんですよね。
そうなんです。知ってるか知らないかで、ね、パニック、やっぱりパニックっていうのは次何が起こるかわからないとか命の危険があるって思うからパニックになってしまうんですけど、そうですそうです、行動が分かっていればパニックにならないので、
だからこの南海トラフは大きく揺れます、はい、しかも長かったですね。
長いんです。
時間が
3分から5分揺れると言われています、
ね、3分から5分ちょうど1980年代90年代の曲がだいたいそのぐらいの長さですから、
そう考えると
1曲たっぷり聴く時間、はい、その間に揺れます
揺れます。
これも覚悟しておかないと。
そうなんです、まあ、それぐらい揺れると津波が来る地震だって思ってもらったらいいんです。
そうなんですね。
そうなんです。
直下型はどちらかといったら割と短いんです。
短いんです。あれって岩盤がこう裂けていく時間が地震の時間なので、直下型って言ったら本当にちょっとした傷がピュッとずれるだけなんですけど、
上下にずれたという感じで、
今度のその南海トラフとか、はい、そのプレートが関わるものって言ったら、プレートって言ったら地球を 12、3 枚が覆ってるんですけど、
頭蓋骨みたいな感じですよね。
そうなんです、そうなんです。それの1枚がこうずれていくってなると何百キロにもわたってずれるの で、
ね、でね、
時間もすごく長くなりますよね。それが少しずつ避けていく感じなので、
だから3分から5分、はい、これを一つ覚えておくことと、はい、それから南海トラフの場合は大阪やそれから神戸では津波がやってくる、はいはい、でもそんなすぐではなくて、大阪でまあだいたい47分ぐらい
と、
だからもし覚えにくかったら30分とちょっとぐらいと覚えておけば十分に
逃げられます。慌てなくてもその時にかけてこっけて将棋倒しになってしまうよりは、
そうですね、はい、それから神戸はもう少し長くて、
そうです、
本来まあ90分ぐらいと言われてるから、
てます
大阪の倍の1時間と思ってもいいですね、
はい、思っておいていただいた方がいいと思います。
そして神戸の場合だったら JR よりも上の
山側に
のビルに移動することがいいですよ、
はいはい、いいと言われてます。
この中の一つでも本当覚えておられると、はい、ご自分で外で地震に遭われた時、またお勤め先、はい、学校でっていう時には、はい、ものすごいこう安心になりますね。
安心になると思います。知らないことがやっぱり一番怖いので、
何が起きるかわからない、
わからない、どうしていいかわからないとかね。
でその津波もゆっくりゆっくり準備しておけば、はい、慌てないでいけるので、
はい、
どのぐらいが来るかっていうのはその時にならないとわから
ないですし、
今は情報がしっかり来るので、それはもう、はい、お知らせの来たスマホなどでチェックすればいいのでね、はいは
い、ただ本当に想定外っていうものがあるの で、
そうです、ね、
そう毎回想定外が起こっていると言われているので、はい、せめて今ね分かってる、これまでの体験されてるね地震のそういう体験から学んでね、はい、一個でも準備しておけば全然違うなって。
そうですね、だから東日本大震災のいろんなこうお話があった中でも、はい、残念ながら犠牲になったグループ、もう一つは皆さん全員が、はい、無事だったっていう例をいくつかお話しいただきました、はい、でそれをやっぱり聞いていると落ち着いて、はい、よりもう一つ何でしたっけ、災害 の、 防災に絶対はないでしょうかしら、
はい、ないです、
ね、だからここで絶対大丈夫じゃなくて、より高いところ、
はい、
より遠くに行ける時間があれば、
はい、うん、
ね、ここだったら絶対大丈夫って言葉は信じない方がいい。
そうです、そうです、
ね、そんなお話もありましたね、
はい、ね、 でも訓練でね、釜石の奇跡みたいにみんなが助かるとか、本当に意識がね、
そうですね、
あったりで練習したりっていうのが、
あれはでもご本人たちは奇跡と言ってほしくないとか、なんかそんな言葉言ってらっしゃいましたね。
もうね、
積み重ねで、
積み重ねて、なんかね、あのテレビでもやってましたけど、聞きながら練習してたけど、その前にあった地震の時に逃げ切れなくってとか、これが大津波だったら大変じゃないかって言って、もう一回訓練をし直したって、やっぱ日々の努力だったってことですよね。
そうですね。で、いろんな事業所もそういう訓練もされてるっていうこともありますのでね、個人個人も、慌てて帰るよりも、その場の安全地帯を見つける。
無理に帰ってしまうと二次災害にこう巻き込まれてしまうこともあるし、電気が真っ暗になってしまったりね、地上にいろんなものが落ちてきて、間違って踏んで怪我しちゃったり落ちてきたりっていうことがあるので、無理して帰らないようにねっていうふうに伝えてます、
ね、でその帰りたいっていう気持ちは家族の安否、どうしてるかなっていうのもあるし、私は無事よっていうのも伝えたい
聞きたいと思いますし ね家族も、
でそう言ってみんなが全部電話をかけるとまたパンクしてしまう。
そうなんです
そのために、1日と15日と、これは電話というすごくアナログの方法ですけども、今は登録もできる
他の方法で、できます。メールでね、登録できるWeb171っていうのもあるので、あれはすごい、
Web171
もあるんですよ。携帯がない方のWeb、メールアドレスを入れるっていうのもありますし、携帯のメールのやつも、あります。災害伝言ダイヤル、災害伝言
版。そうですね、ぜひ皆さんそういう形を使って、お伝えする時もありますし、気がついたらご自分で調べるとまた覚えます、
そうですね、
だからそういうことをね、ぜひ使って情報はお伝えしていきたいと思いますのでね、で先ほど の経験談から、ちょっとこれは私ネットの方に出てた、被災された方の持っていてよかったなっていう、持ち物をアンケートに答えてくださった中からいくつかちょっとピックアップしたら、飴玉という
すごい
ね、
ね、
喉がカラカラになって、アメちゃんですよね、大阪でいうアメちゃんが助かったって、でこれは身も心も助かったって、やっぱ心が出てきます。
そうでしょうね、避難所とかにいたら、
それから頭につけるヘッドライトっていうんですか、
これは
ね、そう、両手が使えて、避難所でお母様でお父様がお年召してたら、トイレの介助とかこう抱っこしていくときにも、夜
そうですね、
片方に懐中電灯持ってたらとっても辛くて、そうすると、ね、ご両親も気を使ってトイレに行かないように、お水飲まないように、別の病気になってしまうから、
そうですよ、ね、
気持ちよく過ごすためにもとか、それからつばのついてる帽子、キャップですね、あれは人目が、遮断できるから助かったとか、
すぐ用意しないとと思いました、お化粧とかもできなかったりするし
想像つかないですけども、
想像つかないですね、
経験された方ですね、
頭を守るだけじゃないんですね。
そうですね、それからトランプ、ちっちゃいからね、入るので、お子さんがいらっしゃる方はちょっとの時間に家族でしてとても和めた、確かにね、
お子さんもね、もう避難所でね、怖い怖いってなってるよね、
ぎゅーっと我慢してる24時間は大変だけど、ちょっと遊ぼうかって、同じ色集めてごらんって、赤と黒でね、分からなくても小さいお子さんがね、できたりするゲームもあるし、同じマークどれかなとか、これは 何番かなとかね、いろんな遊び方できるから、あ、トランプなども
いい、そうなんですね。
それからよくここでもお伝えいただいてる液体の口腔消毒ですか、
マウスウォッシュみたいな、
そうですね、あのリンスは、口がすっきりすると心もすっきりして、
いや絶対すっきりしないと思います
ね、ほっとします ねお風呂なかなか入れないですから ね、
そうですよね、歯もね磨けると
思うようにはね、だからこれと一緒に歯ブラシ入れとくといいですね、
よりすっきりします ね、
あんまりこう持ち出し物にっていう記憶はないんですけども、入れといたらいいという感じですね、3.11 からの今年はいろんな10周年と、10周年って言い方おかしいですね、10年経った、でもたったこれは動いた時間であって、別してここで霧がつくわけでもないので、やっぱり気持ちのあれはずっと持ち続けたいなということで、じゃあこの後1曲お送りして、今回のヒント今度は3になります、このお話を伺ってまいります、 お聴きいただいた1曲、シカゴのナンバーで Look Away。 実はこの曲4分ほどなので、これを聴いてる間ずっと揺れてるんだと思ったら本当に
改めてゾッとします、
ね、知らなければ本当にパニックになりますね、うん、でももう起きるんだと、はい、このぐらい長く揺れるんだと、はい、一つ覚えておいていただいたら、はい、次から次へいろんな方にね、今度もし来たら南海トラフっていうのは長いよって、
はい、
洋楽1曲分ぐらい十分あるよって、うん、好きな曲1曲分ぐらいあるから、うん、その間はなんかこうみんなでね、うん、頭を守って、でその時に揺れてる間に逃げ込む場所が安全なところとおっしゃってましたけども、はい、それが今回のヒントの3、
はい、
あらかじめ決めておくっていうことですね。
そうなんです。家の中に安全地帯をいくつか作っておいてほしいなっていうふうに思ってます、はい、
これも重ね重ねおっしゃっていただいてます、はい、ご紹介ください。
はい、前回の命を守るでもお伝えしたんですけど、
ヒント2の方ですね、はい、命を守る備えをするありました、は
い、安全地帯というのは落ちてこない、
ね、はい、
倒れてこない、あと移動してこない、いろんなものが、はい、コロコロがついてたらぐるぐる走り回るので、ピアノとかも結構危なかったりするんですよね。
そうですね、冷蔵庫も移動してました。
冷蔵庫もそうなんですよ、動いちゃったり倒れてきたり、はい、あれはかなり重たいので危ないんですけど、そうですね、はい、なのでキッチンとかでね、お母さんのものを作ってたりいる時間が長いと思うんですけど、はい、キッチンはどう考えても一番危険なところ、
ね、
包丁があったり、いろんなもの、
食器もあるので、
そうなんです、割れて倒れてきたり、はい、だからそういうところにいないで、すぐに逃げれる場所っていうのを考えておいてほしいんですね、
はい、
でこれってね、すぐに緊急地震速報っていうのが今、はい、携帯とかがよく鳴ると思うんですけど、はい、地震の前にあれって本当に起こる数秒前なんですよね、今の科学ではね、その数秒間で逃げるためには常に安全地帯っていうのを意識しとかないと動けないんですよね、
はい、
はい、でうちの場合はその出口が近くて靴もあって危険が落ちてくるものの少ない玄関に逃げるんだよっていうふうに伝えてあるんですけど、はい、であとはお手洗いも一つ安全地帯って言われていて、扉壁がたくさんあって、はい、落ちてくるものが痛くないものが多くて、ただ扉は開けておかないと閉じ込められてしまうと逃げられなくなってしまうので、はい、その2つに逃げるんだよっていうふうに伝えてます、
はい、これは扉は玄関でもやっぱり開けておいた方がいい
ですね。開けといた方がもう閉じ込められてしまうと出れなくなってしまうの で、
でここでね勉強させてもらったもの、友人なんかに結構ね、はい、言ってるんですね、
はい、
インプットしたものをアウトプットすると覚えるっていうことで、
はい、
そしたら友人が一人暮らしなもんですから、うん、夜怖いじゃないって言われて、うん、じゃあチェーンをして、
はい、
開けとけばっていう話もしたんですけど、はいはいはい、結局やっぱり扉が曲がってしまったら、
うん、
開かなくなるわけですよね。
それでもう阪神淡路大震災の時に出れなくなった人が助けてくれってマンションなんか特に言っていたみたいで、
はいはい、
親戚のおじさんが確認に来る前にもあっちこっちから声聞けるから、あそこの家助けて、ここの家助けて、大変だったって言ってたので、ね、
ただ曲がってしまったらチェーンをこう外すのが大変一旦こう閉めないと外れませんよね、チェーンって
ね、チェーンカッターかなんかがまた入れることになりますね、
うんうん、もし準備できればそういうものも玄関のどこかに置いておけば、
はい、
最悪チェーンを切って脱出することはできる。
一時バールとかそういうチェーンカッターとかも自治体は用意するようにっていうふうにそういう防災セットの中に入ってますけど、
うん、今お聞きの皆さんお家の中を見回してください。ご自分だったらどうですか？私はね玄関に相変わらず鏡を吊ったままなんです。
私もね吊ってるんですけどね、かっこ悪いけど飛散防止フィルムを、
ね、おっしゃいましたね、そうそうそう
貼ってるんです。 かっこ悪いなと思います。
でもそうすると落ちてきても
散らばることはないように、
ガラスの怪我っていうのは後々が大変ですね。
そうなんですけど足の裏とかもね怪我してしまうと動けなくなってしまう、
はい、靴の中にも入ってしまうので。
そうなんです、そうなんです。
早速じゃあ今度あそこいじろうかな、
うんうん、
ねえ、はい、安全に上からは落ちてこないようにしてますけども、
はいはい、
大きな鏡をねちょっと置いてるので
置きたいですよ ね、 ねおしゃれに
出かける前の身だしなみと、
はい、 と思って、綺麗に貼れば、
一回ちょっとチャレンジしてみます。
チャレンジしてみてください。剥がすこともできるので、
そうなんですね、
失敗したら綺麗、はい、に拭けば、はい、取れるので、はい、ぜひ一回やってみてください。
じゃあ連絡が来たら、はい、小さいお子さんにもちゃんとお伝えになられて、
はい、ずっと、ね、いるとは限らないので、
そうです、一人の場合もあります、
はい、そういう時にもとかってちゃんと伝えて練習したりすると、うん、子どもは、ちゃんとできるようになるので、
ゲーム感覚でね、
そうなんです、
幼稚園の防災訓練見てると、はい、本当に皆さん幼稚園、はい、幼稚園生でもゲーム感覚でパッとやってますので、
ね、はい、怖くならないようにとかね、笛ピッピッピッピッとかいろんな工夫されて、ね、はい、動けるように、はい、
これ家の中だったらいいんですけど、はい、外だったら、
あ、外だったら私はよく道すがらここだったらこの公園とかに逃げようかなとか、
つまり上から落ちてくるものがない、はい、あ、空間ですね、
空間をよく探す癖がついていて、はい、でもね、都会ほどないなっていつも思います。
そうですね、
逃げる場所が困るなって、そういう場合は本当に自分でカバンで頭を守るとか、自分の空間を安全にするなんかね、意識を持つしかないなと思います。倒れてこない、はい、大きな柱の横にこうしゃがむとか、
大きな柱の横にしゃがむ、はい、しゃがむの危なくないですかね、他の人が
高い方が高い方が危ないような、
あ、そうですか、はい、やっぱりで頭は絶対に守らないとダメですね、はい、何かが落ちてきた時に大怪我しますから、
はい
はい
はい、
なるほどね、
はい、それも本当意識で、うんうんうん、どうするかなとか、どこに逃げようかなとか、はい、
でも今のうちにそういうことを考えながら歩くと、はい、また何かの時に、あ、そうだ、ここならあそこの、そうだ、あそこにある大きな柱の横に行こうとか、
はいはい、そうです、だから通勤とか通学だったら毎日同じとこ通るので、うん、ここで何かあったらここに逃げようかなとか、うん、ちょっとイメージしてもらっとくと、
そうですね、イメージも大事ですね、
はいはい、
あ、なるほどね、うん、じゃあまずは目的としたら、探す目的は上から物が落ちてこない、
はい、
それからガラスとかが、はい、こう粉々にならない場所ということで、
はい、はい、すごく大事です。
うん、そうすると本当都会では難しいかもしれません。
都会は本当に難しいことがいっぱいありますね、人も多いし、
でもその中で絶対安全地帯は見つかると思うので、はいはい、落ち着いて、
そうです、落ち着くっていうことと、ね、いつ起こってもおかしくないっていう、
うん、前もお聞きしました、いよいよ来たなという、ね、揺れが来た時に思えるぐらいに、
ね、地震学者の人はそうなんですよね、
準備しておかなきゃいけませんね、はい、ありがとうございます。今日は前半の方では今年が、東日本大震災で10年ということで、はい、いろんな経験談を皆さんも見聞きされたと思いますが、それはそれとして、ご自分が今何ができるか、はい、そこから学ぶということが、はい、犠牲になった方々の教訓かもしれないので、はい、一つでも今日お話にあった中で心の中に備えていただきたいですね、
はい、
今日のお話、4月28日の水曜日夜9時から、再放送という形でお聞きいただけますので、ぜひこちらもチェックしてください、次回は5月5日の水曜日3時10分からいつものようにお届けしていきます。お話は防災士の天満由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。